九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は綾野鉄麦染色工房、秋山正和。日本最大規模の商用樹林を誇る綾町で、世界が認めた宮崎ブランドの織物を製造する染色家。1966年に綾町に工房を設立して以来、貝紫による染色や小石丸と呼ばれる繭の生産に成功するなど、数々の功績を収めてきた秋山さんのその輪立ち、彼がこれまで歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に迫ります。
The Path Taken、 その輪立ち。
秋山さん、もともと綾の方なんですか？
いえいえ、綾に来てちょうど50年ですけど。
50年、
はい、生まれは沖縄なんですよ。
あ、沖縄ですか。
親は福岡なんですけど、はい、沖縄に戦前、教員として赴任してまして、そして学校を辞めてから沖縄の伝統的な織物業を営んでいたんです。
あ、そうですか。
はい、例えばオロクとかですね、はい、読谷とかそういうところに工房を持って、京都の問屋に収めていたわけですけども、終戦間際になって、はい、強制的に疎開させられたんですよ。
そうですね、
まあ、沖縄、九州とか台湾とかにですね。で、宮崎にもやっぱり何万人という方が疎開して、それの受産事業のために織物をやろうということで、親父がまた呼ばれて宮崎に来たんです。
そうですか、はい、じゃあ疎開自体は福岡にされたんですね。疎開
自体、はい、郷里の福岡に疎開された、はい、
じゃあこちらでその沖縄風の織物を作られてたわけですか？
宮崎市内ですけど、取引先も沖縄時代の取引先ですから、うん、沖縄と同じものを作って、問屋のキャッチコピーとしては、戦火の沖縄でも織物は復興したなんて、そういう売り方して、とてもまあ評判が良んで、まあ、よく売れたみたいなんですね。
あ、そうですか、はい、そのお父様の後を継ぐような形 で、はい、まあ、この道に。
親父が倒れたもんですが、私が後継ぐ時に、このまま沖縄の名前の織物を宮崎で作っても面白くないですよね。
面白くない
、はい、だから、宮崎で作っている織物だということを堂々と打ち出すために、糸編の綾町というのがありましたから、それだけが最初目的で来たんです。
じゃあこの綾町が糸編っていう、その糸に惹かれてこちらに。
それだけ、はい、
本当ですか？
最初はですね、
ですか。じゃあ一旦お父様の作ってたその琉球の織物とは切り離されたところで、はい、ここで何か新しい織物っていう風なことだったんですね。
はい、 そうです。はい、それで綾野鉄麦という名前で世に出しました。
俵さん、地名が糸編という理由で綾町へ移住したって、秋山さん、これなかなか思い切った決断しましたね。
本当、なんか嘘のような本当の話だそうですけれどもでも当初はお父様の仕事にちょっと反発して、伝統工芸の世界とは全く逆のエレクトロニクスの世界、今でいうデータ通信の会社に就職していたそうです。
そこから織物の世界に飛び込んでいったわけですか？
ま、でも秋山さん曰く、その中学生時代ぐらいからもいろいろ親の手伝いをさせられていて、それゆえに反発もしたんだけれども、それゆえにまあ技術は身についていたと、そのようなことだそうです。綾に来られてどうでした？
名前は糸編ですけども、織物に関係するのは何にもなかったんですよ。だからもう全て手探りで、全部自分で素材の手当てがする羽目になってしまったわけですけどね。
なるほどなるほど。昔からここで何か織物があったってわけじゃないわけですね、はい、じゃあもう最初の一歩から、はい、そうですか。素材的にはどんなところから始められたんですか？
素材をまず、真綿といって、ふわっとした前で作った真綿がありますね、それは仕入れて紬糸というのを作ったんですけど、
綿っていうけどあれ絹なんですよね。
真がつけば絹ですね、はい、はい、よく昔は布団のところにこう敷いてましたけど、
真綿で首を締めるようなのは真綿ですね。
そうですね、でそれの真綿もあんまり思うようにできないもんですから、はい、結局眉からやるようになりましてですね、開口を養うようになりまして、
仕入れたものではなかなか思うものができなかったので、はいはいはい、それでもいきなり眉を作るところに行くっていうのがすごいなと思うんですけど、
蚕をじゃあ育てるところから。
そうです。だから育てるためには桑畑が
いますよね。
認定農家になって、今でもあの正式な職業は農家なんですよ。JA の認めた、
はい、JA も認めた農家さん、
はい、そうです。
それは要するに
桑農家です。
桑農家、
はい、
もう本格的ですね。この自然豊かな綾ですから、その桑なんかも育ってるのはそんな大丈夫だったんですか？
まあ、桑は大丈夫なんですけど、うん、昔は全面たくさん桑畑、5万分の1の地図も桑畑のこうマークがありますよね、はい、今も桑畑全然ないから、うん、周り、まあ、稲とかありますけど、お茶とか、うん、そこでみんな消毒しますよね。
農薬をまく、
はいはい、だから桑畑あちこち作れないんですよ。随分離れてないと飛んできますから、だから農薬が飛ばないところを使わないといけないということで、随分苦労してました、そっちの方が。
じゃあお蚕さんが食べる桑にはもう農薬がかからないようにして、はいはい、そこからその餌を作って蚕を育てて、はい、でもご自身の織物のための蚕ってことですね。
そうですね、はい、もう自分のものは自分で作ろうと。
田原さん、はい、何もなかったから、まあ、自分の手で始めるっておっしゃってますけど、普通だったら諦めちゃいませんかね。
ねえ、本当にこう考え方はシンプルなんですけれども、まあ、言うのは簡単ですけれども、それをちゃんと実行に移すっていうね、それをやってしまうっていうのは本当素晴らしい力だなと思いました。
しかしまさか織物で畑作りからやることになるなんて思ってもみなかったでしょうね。
でもそうすることで秋山さんは綾の手紡ぎの魅力の一つを担うある大切な繭と出会うことができたそうなんです。
蚕の種類なんかもやっぱりいろいろ、
はい、だから日本で作ったらとても高くつきますからね、コストが、
はい、
普通の蚕でも輸入する繭の10倍以上はしてます、原価で。
外国から輸入するものより日本で作る、はい、
普通の繭は口座数大きな繭でも
10倍の値段、は
い、それじゃよっぽど付加価値のある繭を作らないと採算はないだろうということと、今の普通の繭はこの藍染めとかにですね合わないんですよ、
はい、
綺麗な色に染まらないというか、化学染料だったら染まるんですけど、昔ながらの藍染めにはあんまり向かないんですね。だからその昔ながらの藍染めに向く昔ながらの原種を探して小石丸というのになったん
です。小石丸、
はい、小さい石の丸とか
言って、はい、その小石丸をじゃあご自身で育ててられるというわけですか、はいはい、それまた一般的な日本の繭よりもやっぱり手間かかったりとかあるんですか？
まあ経済性が全然ないんですね、
うん、ないんですね、
はいはい、ちっちゃくて、
あ、小さいんですね。あ、原種っていうことかな、
はい、原種ちっちゃくて、それから糸量も少なくて、糸も軽いんですよ。
あ、
糸が軽いというのは、経済上採算合わないんですね。絹糸って、ね、重さで取引されますので、
あ、
同じ長さでも軽ければ安いわけですね、だから味じゃないんですよ。
あ、
そういうこともあって、もうやっぱりその日本の原種を使おうということにしたんですけど、
じゃあもうそれはもうどこにも売ってないからご自身で作るしかないっていう感じで、はい、それで経済効率も悪いと。
悪いですね。
でもやっぱりこの天然の藍を染めるにはいいんですね、はい、どういうところがいいんですか？
まずその軽いということと光沢があると、それとですね、藍染めに一番馴染んだ繭ですね、普通の繭だったらちょっとこう白くが吹くような感じになりますけど、天然藍で染めたら、それから繊維が細いので、それを束ねるのにたくさん束ねますから、空気がやっぱり含まれて暖かいですね。
あ、なるほど、うん、細くて軽いがゆえにたくさん束ねる、はい、まあ、そこはまた手間がかかるんでしょうけれども、ね、品質としてはいいですね、
はい、田原さん、秋山さんのところではその小石丸の蚕は何匹ぐらい育てられてるんですか？
まずですね、何匹とは言わずに、何頭って数えるそうです。
そうなんですか、うん、
蚕って家畜に分類されてるんですって。
あ、なるほど、
でその秋山さんのところでは2万頭、
はあ、
2万頭の蚕から年4回糸を収穫してるそうです。 でその小石丸って、ね、名前可愛いんですけれども、はい、ちょっとミニ知識っていうか、だいたい蚕って日本丸とかあけぼの丸とか丸っていうのがついてるんですって名前に。でも中にはね貧乏っていう解雇もいるんだよとちょっとあのミニ知識を教えてもらったりしました。でも秋山さんはその照葉樹林文化研究所っていうようなのを作って、日本初の小石丸蚕の商業生産に成功したそうです。でもその過程ではやっぱりいろいろ手探りなんで、 2,3 回は全滅したこともあるなんて苦労話も伺いました。
今までを振り返ってみて、はいはい、ターニングポイントっていうようなことってありますか？
まあ、小石丸ですね、約30年前に小石丸を始めた時にですね、これを養蚕してくれる農家がなかったんですよ。あ、それを農家を探して、昔の技術こんなことやってたといううろ覚えの人たちになんとか頼み込んで、それでやっとできましたね。
ですから愛おしいですね小石丸。
まあ最初は何でもそうですけど、何もないところに道を作れればみんな誰でもそうだと思います。
秋山さんにとって小石丸ってどんな存在ですか？
ねえ
何だろう、
孫みたいなもんですかね。
孫ですか？でも可愛くて仕方ないですね。